2022年12月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だより、わびさび第31号です。貸し出し問い合わせ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、休館日日曜、月曜、祝祭日、年末年始。貸し出し専用電話 072-275-5027。 貸し出し受付時間9時30分から17時、開館時間9時から17時30分。貸し出し専用アドレス。図書、tosho@sakai-kfp.info。 代表電話、072-275-5024。ファックス、072-243-2222。 代表アドレス、テント、 tento@sakai-kfp.info。 所在地、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3-1。目次。1、館長挨拶1ページ。2、展示図書館からのお知らせ2ページ。2-1、交流サロンのご案内、3ページ。2-2、メルマガ会員募集中、4ページ。2-3、公共図書館での対面朗読が再開されました、5ページ。2-4、防災マップを確認して災害に備えましょう、6ページ。2-5、カレンダー配布のお知らせ、6ページ。3、新刊案内について、7ページ。3-1、お願い、8ページ。3-2、新刊案内の表記について、9ページ。4、録音図書、10ページ。4-1、小説、11ページ。4-2、その他、17ページ。4-3、音訳デイジー雑誌、19ページ。4-4、シネマデイジー、20ページ。4-5、定期刊行物、寄贈図書、ほか、21ページ。4-5-1、デイジー図書、22ページ。4-5-2、オーディオ CD、24ページ。4-5-3、マルチメディアデイジー、25ページ。4-5-4、テキストデイジー、26ページ。5、点訳図書、27ページ。5-1、小説、28ページ。5-2、その他、31ページ。5-3、点訳雑誌、 35ページ。5-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか、36ページ。5-4-1、展示図書、37ページ。5-4-2、展示データ、38ページ。目次、終わり。1、館長挨拶。あっという間に1年が終わろうとしています。皆様はどんな1年をお過ごしになりましたか？振り返ると今年もコロナコロナの1年になったという印象が強いです。私もお盆の時期に陽性となり、今年のお盆はただただ自宅で過ごしました。軽症でしたが、やはり大変な部分がありました。しかし、コロナも最初の頃に比べると、日本も含めて世界中が随分と前向きになった雰囲気があります。このまま進めば、来年はコロナというものから解放されるのではないかと、期待をしています。そんな気持ちで新しい年を迎えたいですね。さて、視覚聴覚障害者センターは11年目を無事に進めることができております。これは皆様のご支援、ご協力のおかげです。本当にありがとうございます。今年度上半期では、9月に堺市視覚障害者福祉協会と連携して、踏切の安全な横断について研修会を実施することができました。当日は堺市職員の参加もあり、またマスコミでも大きく取り上げてもらい、視覚障害者の歩行について啓発をすることもできました。協会の皆様と非常に良い連携ができたと思っております。このように地域の中で連携し、活動ができていることは、センターとしては嬉しい出来事でした。また、情報提供ではテキスト化の事業が定着をしてきて、市が発信するコロナワクチン情報を定期的に発信したり、市の作成したチラシの情報を文字情報として随時提供できたことも良かったと思っております。今後も図書だけでなく、身近な情報も届けていきたいと考えております。いずれも継続をしていく必要があるものですが、3期目の初年度としては、いい滑り出しができたと感じつつ、年末を迎えることができそうです。しかし、我々が気づかないサービスの行き届いていない部分もあるかと思います。その際は、ぜひセンター職員にお知らせください。地域に根付く情報提供施設として、一緒に課題解決もしていけたらと思っております。ぜひ来年も多くの皆様にご利用いただければと思います。来年もよろしくお願いいたします。それでは皆様、良い新年をお迎えください。2展示図書館からのお知らせ。 2-1 交流サロンのご案内。1月からの交流サロンのご案内です。準備の都合により事前のお申し込みが必要となります。1月14日土曜日、13時から14時。内容未定。 プラザ3階大研修室。2月18日土曜日、13時から15時30分。音声付き解説映画モニター会。映画内容は未定。プラザ3階大研修室。3月11日土曜日、13時から14時。内容未定。プラザ3階大研修室。交流サロンの情報は、展示図書館のホームページをご覧いただくか、メルマガでもお届けしております。メルマガでは、最新の情報をメールでお知らせいたしますので、ぜひメルマガにご登録ください。2-2 メルマガ会員募集中。当館のメールマガジンは、わびさびで載せきれない最新の情報をご提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、メルマガを利用されていないお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。登録をご希望の方は、件名にメール配信希望とお書きいただき、本文に氏名をご記入の上、ご送信ください。メールアドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info、info まで。また、展示図書館のご利用についてもご存知のない方がいらっしゃいましたら、そちらもぜひご紹介をお願いいたします。2-3 公共図書館での対面朗読が再開されました。公共図書館での対面朗読は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に合わせて制限されておりましたが、感染防止の対策を取りながら再開されております。また、展示図書館での対面朗読につきましては、ご来館いただいての対面朗読とともに、ご来館いただけなかった期間に開催しておりましたご自宅と展示図書館をインターネット回線で結んだ対面朗読も引き続きお選びいただけます。新たに対面朗読を希望される方は、事前の準備が必要となりますので、まずはお電話でお尋ねください。公共図書館での対面朗読を希望される方も、当館でお受けしております。なお、現在、対面朗読を開催している施設は、次の通りです。展示図書館、火曜日から土曜日、日曜日、月曜日、祝日は休館。対面朗読対応時間、午前10時から12時、午後1時から3時。ただし、この時間以外でご希望の方は、ご相談ください。公共図書館開催館、北図書館、東図書館、南図書館。対面朗読開催日、火曜日から土曜日、日曜日、月曜日、祝日は休み。ただし、対面朗読対応時間や感染予防対策につきましては、各館の状況によって変わりますので、気になる方は直接各館にお問い合わせください。北図書館、電話 072-258-6850。 東図書館、電話 072-235-1345。 南図書館、電話 072-235-1345 294-0123 2-4 防災マップを確認して災害に備えましょう。近年、台風やゲリラ豪雨などで以前よりも身近に危機感を感じることが多くなっていると思いませんか？この度、堺市ではお住まいの地域の防災マップに関する情報を、例えばお住まいの地域が浸水想定地域になっているかなどをお電話で防災課に問い合わせができるようになりました。ご自宅周辺ではどのような災害が起こりやすいのか、この機会に問い合わせてみてはいかがでしょうか。防災課電話番号 072-228-7605。 ただし、お問い合わせ先は視覚聴覚障害者センター点字図書館ではございませんのでご注意ください。堺市ホームページ https://www.city-kai.lg.jp/kurashi/kurashi/防災/bosai/考える kangaeru/パンフレット pams.bosai/防災/bosai/mapp/2317-1792-0-2207-0716-1053-969.html 令和4年3月に区別防災マップがリニューアルされ、西除川、東除川、石津川の洪水・土砂災害ハザードマップの見直しが行われたほか、高潮ハザードマップが新たに追加されています。以前確認されたという方も再度ご確認されることをお勧めいたします。また対象は堺市の方のみとなります。堺市以外にお住まいの方は各自治体にお問い合わせください。 2-5 カレンダー配布のお知らせ。今年も企業様からカレンダーをご提供いただきました。住友生命様、
白黒反転カレンダー、
各月表示縦36センチ、横36センチ、先着15名。りそなグループ様、展示付きカレンダー1枚もの、縦73センチ、横52センチ、先着7名。ご希望の方は電話にてご予約いただいた上で当センターへご来所ください。大変恐れ入りますが、来所いただける方へのお渡しとなります。また長期間のお取り置きはお受けできませんので、来所いただく前に在庫があるかどうか電話にてご確認ください。お願い、新型コロナウイルス感染予防対策のため、来所の際は マスクの着用をお願いいたします。また、熱がある、体調が悪いなどの場合は、来所をお控えください。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。問い合わせ先、展示図書館、貸出担当、太田。電話、072-275-5027。火曜日から土曜日、9時30分から17時。図書貸出の受付時間と同じ。3. 新刊案内について。今回の新刊案内は、2022年7月から2022年9月に完成し、新蔵書となった音訳図書、点訳図書の紹介です。3-1 お願い。リクエストの際は、必ずフルネームをお知らせください。貸出期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は、早めに返却をお願いする場合があります。貸出タイトル数は、原則として6タイトルです。延長を希望されるときは、ご連絡ください。郵送ケースの中に、貸出希望図書などのメモを入れるときは、必ず名前をご記入ください。録音図書に異常があれば、ご連絡ください。3-2 新刊案内の表記について。録音図書の場合は、署名、著者名、録音時間、出版社、発行年月日、登録番号、備考、小録の順で表しています。貸出を希望される場合は、登録番号を貸出担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り署名や著者名からでも検索することができます。シネマデイジーの場合は、タイトル名、監督名、録音時間、配給会社、公開年、登録番号、備考、小録の順で表しています。また、点訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月日、巻数、ページ数、備考、小録、分類番号の順で表しています。貸出を希望される場合は、署名や著者名を貸出担当者までお伝えください。4. 録音図書 4-1 小説預かり屋さん2霧島くんの青春大山純子著5時間43分ポプラ社2018年7月5506東京の下町にある預かり屋佐藤を訪れる客たちは様々な事情を抱えて品物を預けに来る。どんなものでも1日100円。店主の霧島はなぜこんな奇妙な店を開いたのか。その理由は霧島の青春時代に隠されていた。預かり屋さん3彼女の青い鳥大山純子著5時間15分ポプラ社2019年5月5507 東京の下町でひっそりと営業する預かり屋は、一日100円で何でも預かる。泣かず飛ばずの中年作家は、なぜ渾身の一作を預けるのか。半年分の料金を払って、手紙を預けた少女と、店主が交わした約束とは。預かり屋さん4、幻チャーハン。大山純子著、5時間6分、ポプラ社、2022年6月、5505。一日100円で何でも預かる預かり屋。半年後に引き取りに来なかったらポストに投函して、と店主に託された手紙の行方とは。高倉健、尾形健、石原裕次郎の三人が預けたあるものとは。全5話を収録。池吉、花咲中学華道部。行月広葉著、5時間36分、PHP 研究所、2022年4月、5525。学校一の変人として有名な美少年カオルによって廃部寸前の華道部へ入部させられた良太。部員集めに奔走する中、部室の火器が割られる事件が起きて、花にまつわる5つの事件が描かれる華道部青春ミステリー。美しが丘の不幸の家。町田園子著、9時間21分、東京草原社、2022年4月、5524。3階建て一軒家を購入。これから暮らすこの家は、夢と幸せの象徴だった。ここが、不幸の家と知るまでは、不幸の家で幸せについて考える5つの家族を描く連作小説。うつけ屋敷の旗本大家。井原忠政著、6時間9分、幻冬舎、2022年6月、5516。大家家当主小太郎は、堅物の牧年人。甲府から5年ぶりに江戸へ帰ると、博打で借金を作った父、官兵衛が、返済のために、邸内で貸し屋を始めていた。しかも、住人たちは、借家で賭場を開くごろつきや、倒幕思想を持つ国学者など、くせ者ぞろい。そんな時、老中から条件付きで小太郎の出世を約束してもらうのだが、常識破りの親子バディシリーズ始動。縁結び勝三度。冬森友著、8時間1分、ポプラ社、2022年8月、5531。うらら商店街に佇む昔懐かしいパン屋さん、ベーカリー古店。人の悩みに寄り添い、奮闘する三代目和久が見つけた答えとは、とびきりあったかな縁の物語。庵の信じる者、お勝手の庵、6。柴田芳樹著、8時間28分、角川春樹事務所、2022年6月、5504。愚風の被害から建て替えられた紅屋は、お勝手も新しくなった上に、 安のための部屋も作られた。そして、お勝手で働く新しい小僧として、留吉が加わった。料理人としての立場に緊張しながら、安は期待に胸を膨らませつつ、おさよ様と清兵衛様に工夫を凝らした料理を考える。しかし、順調に見えた紅屋に対する何者かの嫌がらせが留吉を襲う。一方、江戸で知り合った山路一郎と安との関わりにも新たな進展が。大好評、お勝手の庵シリーズ、第6弾。おしとも、吉田桃子著、5時間3分、PHP 研究所、2022年1月、5518。偶然、アイドル、S ジェニのゲリラライブに遭遇したユイ。そこで、全身真っ赤なコーディネートの個性的な女の子、スーと出会い、友達ゼロのユイが、推し活を通じて本当の友情を育む青春ストーリー。カワウソ堀階段見習い。柴崎智香著、5時間47分、角川、2020年2月、5520。中学時代の同級生、玉美と再会してから、私の日常は少しずつ歪み始める。行方不明になった読みかけの本、暗闇から見つめる雲、怖いものを詰め込んだ怪談集、書き下ろしも収録。心、夏目漱石著、13時間、新潮社、2004年3月、5509。親友を裏切って、恋人を得た。しかし、親友は自殺した。増殖する罪悪感、そして焦燥。知識人の孤独な内面をえぐる、近代文学を代表する名作。戦艦武蔵海阪。吉村明著、9時間6分、新潮社、2009年11月、5513。日本帝国海軍の夢と野望をかけた不沈の戦艦武蔵。膨大な人命と物資をただ浪費するために、人間が狂気的なエネルギーを注いだ戦争の本質とは何か。非論理的愚行に爆心した人間の内部に潜む機械さとはどういうものか。本書は戦争の神話的象徴である武蔵の極秘の建造から壮絶な終焉までを克明に綴り、壮大な劇の全貌を明らかにした記録文学の大作である。人情飯江戸屋、剣豪同心と鬼与力。倉坂喜一郎著、4時間53分、コスミック出版、2021年5月、5514。江戸は川出川近く、松川町にある2軒の店。兄が仕切る籠屋と弟が商う飯屋の名は、どちらも江戸屋。ことに、料理の評判が、あまたな人々を呼び、賑やかだが、ほんのりと情に厚い町をこしらえていた。そんな折、やげんぼりで商人の主従が 何者かに殺された。徒党を組んだ辻斬りの仕業と思われ、南町奉行所隠密周り同心の月崎陽之進は、下手人探索に乗り出すが、またしても辻斬りが起きてしまう。しかも、犠牲になったのは、なんと、江戸屋の籠かき二人だった。悲しみに暮れる江戸屋の面々の敵を撃つべく、陽之進は当たりをつけた下手人を追い詰めていくが、江戸料理人情物語。ノックの音が、星新一著、4時間32分、新潮社、2012年4月、5522。これから部屋の中でどんなことが起こるのか。サスペンス、スリラーからコメディーまで、ノックの音から始まる様々な事件。意外性あふれるアイデアと、洒落たセンスで描く15のショートストーリーを収録する。泉東子教授と僕と Y の世界。有馬薫著、7時間33分、二見書房、2022年7月、5528。田舎から上京した直樹は、幼い頃から不思議なものが見え、そのために周囲から孤立していた。大学内で偶然見つけたバイト先は、超常現象を研究する Y 研究室。雑用係として雇われた直樹は、泉東子教授のもとで不思議な体験をする。日向ヶ丘中学校カウンセラー室に、十人十色、一匹果てな色の文化祭。真原美都著、2時間10分、アリス館、2022年7月、5512。今日は、日向ヶ丘中学校の文化祭。ステージの客席から飛び出したのは、白い猫？猫を探して校内を飛び回るスクールカウンセラー、あやさんは生徒たちの悩みにも向き合うことになり、ドタバタの一日を描きます。文豪たちが書いた笑う名作短編集、西図社文芸部編、5時間5分。西図社、2022年5月、5511。誰もが知る昔話を皮肉たっぷりに描いた芥川龍之介の桃太郎。素直になれない男のツンデレ小説である太宰治の竹剣談などなど。バカバカしくて笑えるものから皮肉が効いたブラックジョークまで、さまざまな笑いの形を意識して選定しました。補助輪工場のスマコちゃん、安井スマコ作、1時間3分、福音館書店、2022年2月、5526。スマコはのんびり屋の小学生。補助輪付きの自転車に乗って、いい気分で町内を行ったり来たり。ところが、ある日、お父ちゃんが、補助輪を外すぞ、と言い出し、大阪の工場の街を舞台にした、おかしくてちょっぴり泣ける物語。よって九段のごとし、三島屋編長百物語8の続き。宮部みゆき著、15時間11分。角川、2022年7月、5521。 江戸は神田三島町にある袋物屋の三島屋は、語り手一人に聞き手も一人、話は決して外には漏らさない風変わりな百物語をしていることで知られている。聞き手を受け継いだ三島屋の富次郎だが、しばらく百物語をお休みすることに、旧島への最後の語り手は、あきんど風の老人と目の見えない彼の妻だった。老人はかつて暮らした村で起きた人出なしにまつわる顛末を語り出す。三つ葉の郵便屋さん7、あなたを祝う人。小野寺文則著、6時間9分、ポプラ社、2022年6月、5517。町の人たちに愛されるポストマンの活躍を描く人気シリーズ第7弾。思いがけぬ人の優しさに触れるあなたを祝う人など4話。松酔いのすすき舟。湯屋のお助け人4。血の高し著、6時間16分、双葉社、2022年5月、5503。旗本家の次男、大曽根幹之助は、家を飛び出し、大繁盛の夢の湯に居候している。ある日、竹蔵という男が湯屋を訪れた。かつて、おひさを慕っていた版木職人だったが、とある事情で江戸を出されていたという。竹蔵が現れて以降、様子がおかしいおひさだが、若侍三木之助の活躍を描く大人気シリーズ真相版第4弾。恋愛問題は止まらない。吉野真理子作、4時間41分、小学館、2022年5月、5523。みんなの憧れの野球部エースが丸刈りなんて絶対に許せない。理由は恋愛絡みらしい。恋の行方はどうなるのか。それぞれの思いが一人称で語られるリレー小説。朝日中高生新聞連載を大幅に加筆して書籍化。果たし合い、若鷹武芸帳10、岡本悟著、6時間41分、公文社、2022年8月、5529。歴史時代小説界屈指の剣劇名人、岡本悟氏が、剣のみならず、心に刺さる人の情け、鮮やかな江戸の風情を、まっすぐな性格の旗本の活躍を通して描いた、人気時代小説シリーズ、若鷹武芸帳。感動の最終巻。鷹之助の父の死の真相がついに明らかに。涙の決戦。4-2、その他。下切りすずめ。長谷川節子文、31分。岩波書店。2004年7月、5527。弁当をスズメに食べられてしまったじいさまは、あまりの可愛らしさに家に連れて帰り、ちょんと名付けて、大層可愛がった。ところが、ちょんはばあさまの洗濯のりを食べたために、舌をちょん切られて。なお、こちらの図書は、 絵本の音訳です。十二支の始まり、長谷川節子文、28分、岩波書店、2004年11月、5530。1月1日の朝、神様の家の前に来た者に、1年ずつ年をやる、と聞いて、動物たちは大張り切りで出発します。それぞれの動物たちの性格をユニークに描いた版画絵本。なお、こちらの図書は絵本の音訳です。日本語観察ノート、井上久志著、5時間34分、中央公論新社、2004年4月、5508。人生の難局を切り抜け、難問を乗り越える。その力が言葉である。新聞投書から首相の答弁まで、著者が感銘を受けた言葉や名言、名は迷うを幅広く取り上げる。万葉手帳、上野誠著、4時間51分、東京書籍、2016年2月、5519。万葉集の世界を体感できる手帳サイズの入門書。厳選された92首をそれぞれの歌に関連した写真、ちょっと覚えておきたい豆知識などを交えて、わかりやすく説明する。桃太郎は嫁探しに行ったのか。倉持四つ葉著、4時間54分、新日本出版社、2022年5月、5515。桃太郎は盗っ人という衝撃的な見方に出会い、人と鬼の巨大な謎の解明に近づいた、と椎名誠さんに評された前作。それ以来も桃太郎を探求を続けた四つ葉さんが、今度は驚きの桃太郎はお嫁さん探しの話というものに出会います。日本各地の伝承昔話を読み比べ、一般に知られた桃太郎を新たな視点で読み解いた文部科学大臣賞受賞作。よくも言ってくれたよな。中川純一郎著、新潮社、5時間10分、2022年6月、5510。恐ろしいのは、コロナにナーバスになりすぎる人と、スマホで価値判断を狂わせた人の急増。世界の流れに逆行し、政府とメディア、専門家は、人々をいかにミスリードしてきたか。ネットニュース編集者が綴るコロナ競争観察記。4-3、音訳デイジー雑誌。母の友。月刊誌、月1回。福音館書店発行。母の友は、1953年の創刊以来、揺れ動く時代をお母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て。そして、紙面を通じて、お母さんたちを応援していきます。内容紹介。2022年7月号特集。涼しく 楽しく夏を乗り切る。8月号特集、どうもおかしい、天気が気になる。9月号特集、旅する絵本。4-4、シネマデイジー。シネマデイジーについて、映画本編の主音声に、登場人物の表情や動作、場面などの視覚的な情報を言葉で説明した音声解説とともに、1枚の CD に録音した耳で見る映画です。映画の映像を見ることはできませんが、CD をプレクストークに挿入するだけで、解説付きで臨場感たっぷりの映画を楽しめます。また、映画本編だけでなく、作品情報、キャストの紹介などへも簡単に移動することができます。逃げるは恥だが役に立つ。ディスク1。海の津波原作、野木亜紀子脚本。1時間48分。TBS 2016年制作。C5-1。結婚という仕事、あなたはありですか？新垣結衣が契約結婚という訳あり新妻に挑戦。今、各方面に引っ張りだこの星野源が、契約夫役&主題歌恋も担当。4-5、定期刊行物、寄贈図書、ほか。4-5-1、デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺、月刊全1巻、堺市市長公室広報課。ひばりのブックレター、全1巻、堺市立三原図書館。堺市人権教だより、心の響き、年間全1巻、堺市人権教育推進協議会。堺市暮らしのガイドブック、デイジー版。2020年保存版、全1巻、堺市広報課、小樽市展示図書館金刊録音図書、月刊全1巻、小樽市展示図書館、月刊民泊、月刊全1巻、国立民族学博物館、声のカタログ、月刊全1巻、テクノ福祉研究会。声の広報・構成、隔月全1巻、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。展示毎日、隔週全1巻、毎日新聞社。全国展示図書館新刊デイジー図書目録、月刊全1巻、静岡県視覚障害者情報支援センター、日展デイジーマガジン、月刊全1巻、日本展示図書館。日誌連アワー、月刊全1巻、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。 NHK 短歌、月刊全1巻、グループ N 文。ライト&ライフ、月刊全1巻、 東京ヘレン・ケラー教会。クジラの骨と僕らの未来。全一巻。中村玄著。この世界からサイがいなくなってしまう。全一巻。三田村太郎文。建築家になりたい君へ。全一巻。熊健吾著。お寿司屋さんにいらっしゃい。全一巻。岡田大輔文。つくしちゃんとお姉ちゃん。全一巻。伊藤美久作。みんなのため息図鑑。全一巻。村上志衣子作。りんごの木を植えて。全一巻。大谷美和子作。海を見た日。全一巻。M.G. ヘネシー作。数学で世界を見るの。全一巻。ミゲル・タンコ作。チョコレート・タッチ。全一巻。パトリック・スキーン・キャトリング作。バーバに笑顔を届けてあげる。全一巻。コーリン・アーベリス文。111本の木。全一巻。リナ・シン文。僕の弱虫を治すには。全一巻。K.L. ゴーイング作。4-5-2オーディオ CD。 各タイトルを一つのフレーズにしています。ゆずり葉。堺市立図書館だより。全一巻。明日への声。隔月。全一巻。内閣府政府広報室。コーヒーブレイク。月刊。全一巻。小樽市展示図書館。4-5-3マルチメディアデイジー。ワイワイ文庫マルチメディアデイジー図書。全二巻。公益財団法人伊藤忠記念財団。絵本多数。かぐや姫、かさ地蔵、おむすびコロリンなど。マルチメディアデイジーについて。視覚障害などさまざまな原因で印刷物を読むことが困難な人のために開発された電子書籍の形式の一つで、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。文章を読み上げる音声を聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさ、音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。CD をパソコンに挿入するだけで、図書を再生することができます。4-5-4テキストデイジー。みんなでつなごう、堺の明日。堺市健康福祉局。その他、堺市発行のチラシ類。こちらの内容については、貸し出し担当にお問い合わせください。テキストデイジーについて。テキストデータを合成音で読み上げるデジタル図書です。CD をプレクストークに挿入するだけで、図書を再生することができます。パソコンの場合でも、対応する再生ソフトが入っていれば、再生可能です。展示図書館では、 堺市発行のチラシ等のテキストデータを作成し、出来上がったものを随時テキストデイジー化しています。5. 転訳図書 5-1 小説オーダーは探偵に12忘れられし謎解きとコーヒーエメラルド近江泉著角川2021年7月全6巻806ページ勇気から冷酷な絶縁宣言を受けたミクは引きこもりの少女クスノキとコンビを組み最高難度の謎に挑む。しかしミクは勇気を追う過程で巨大組織によって隠蔽されていた闇の事件に巻き込まれていき913蜘蛛の糸芥川龍之介著角川春樹事務所2011年4月全2巻220ページ生前の悪行のために地獄に落ちた神田田しかし彼のたった一つの善行を思い出したお釈迦様は極楽から救いの糸を垂らすが表題作蜘蛛の糸をはじめトロッコ、みかんなど一度は読みたい名作短編7編を収載エッセイ三浦紫音913白熊次郎は相撲取り七森幸子作絵福音館書店2018年9月全2巻222ページ動物園の白熊次郎が小太郎さんにもらった巻き寿司を頭に乗せるとあら不思議相撲取りに変身見た目は立派な相撲取りでも中身は可愛い次郎が大活躍する楽しいお話91314歳小林美幸ほか4名著講談社2016年11月全3巻366ページ14歳の制服のポケットにはたくさんの秘密が詰まってる大人の世界の足音を聞く14歳のもどかしい気持ちを描いたアンソロジー三浦かれん忍の恋きさらぎ上総僕と師匠の夏など5編を収録する913呪術廻戦ゆく夏と帰る秋芥見ゲゲ原作北国バラッド著集英社2019年5月全3巻310ページ里桜高校での事件後、虎杖はある呪いに悩む少年と出会う。以前、順平を救えなかった後悔から自信を喪失していた虎杖に、五条はある問いを投げかけ、全5編の短編を収録。コミック、呪術廻戦のノベライズ。913呪術廻戦夜明けの茨道芥見ゲゲ原作北国バラッド著集英社2020年1月全3巻320ページ 街角でモデルのスカウトを受けた釘崎。しかし、声をかけた男は、ある目的のために近づいてきた呪言師だった。釘崎のピンチに駆けつけたのは犬巻で、全5編の短編を収録。コミック呪術廻戦のノベライズ。913。世話焼き侍、こぶしん旗本、影さばき。笛吹秋尾著、学研パブリッシング。2012年7月、全3巻、450ページ。こぶしん旗本の達愛家に養子に入った鉄次郎は、ある日、上司から世話役に任ぜられる。それは、無報酬の上、こぶしんたちの動向を探り、面倒事が起きると表に出さず始末をつけるという、なかなか難しい役目だった。913。本屋さんのルビ猫。野中ひいらぎ著、理論者。2018年6月、全一巻、108ページ。ある日、本屋の片隅で、本に積もったほこりから、小さな猫が生まれました。猫は、その本屋を営んでいるもしもさんから、ルビという名前をつけてもらい、いつしか、君はこの店の看板猫だ、と言われるようになって。913。ウィッシュ、願いを叶えよう。フェリーチェ・アリーナ作、横山和恵役、講談社、2011年8月、全2巻、186ページ。願いをかけ続ければ、母さんの命が救えるかもしれない。砂漠と青空しかないオーストラリアの片田舎に暮らす少年セブは、とっておきの願いをかけるため、16歳の誕生日に家を出た。ダウン症の少年が巻き起こす奇跡の物語。933。5-2、その他。食道がん、電子冊子。2018年版、各種がん、102E。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、2018年7月、全1巻、80ページ。食道がんの検査と診断から、治療、経過観察など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。喉頭がん、電子冊子、2018年版、各種がん、113。E、国立がん研究センター、がん対策情報センター編、2018年4月、全1巻、72ページ。喉頭がんの基礎知識から、検査と治療、療養など、診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。脳腫瘍、電子冊子、2018年版、各種がん、115E。 国立がん研究センターがん対策情報センター編2018年10月全1巻78ページ脳腫瘍について検査と診断から治療、経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために493。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。巨大古墳、前方後円墳の謎を解く。森光一著、創始者。2014年11月。全2巻。270ページ。大阪湾沿岸に位置する大仙古墳。この場所に築造された謎を解く鍵は、意外にも堺の港にあった。日本最大、世界でも最大規模の墳墓を作り上げた古代日本人の知恵と技術を解き明かす。210。今年が記念の私たち2021アニバーサリーピアノ曲集。河井出版編。内藤明解説。河井出版。2021年2月。全2巻。86ページ。サンサーンス没後100年をはじめ、2021年が生誕350年、没後150年など、生没記念の年にあたる作曲家のピアノ商品及び有名なオペラ作品や協奏曲などをピアノ独奏用に編曲し収録。多彩な活動を展開している内藤明による選曲解説。763。なお、こちらの図書は楽譜の転訳です。修身のすすめ。竹内仁著、講談社。1984年6月。全4巻。446ページ。初心者用の修身は、勤勉、正直、感謝で、親や教師や上級者用の修身は、外柔内剛である。修身を実行した個人や国などは栄え、実行しなかった者は衰えている。その因果のほどは、自然科学における因果律さながらである。地球物理学の最高権威が日本を成熟病の危機から救うために執筆した幽谷の書。150。シュバイツは小牧治、泉谷修三郎、共著。清水書院。1967年5月、全3巻、426ページ。恵まれない黒人たちを救うために、医師として尽力し、キリスト教の愛の教えを実現したシュバイツは、彼の生涯と思想を当時の社会的背景に触れながら紹介する。289。菅生家の人々。自叙伝的子育て奮戦記。菅生新太著。トランスワールドジャパン。2017年12月。全3巻。328ページ。今日までに出会ってきた人との関わり。家族のこと、息子たちへの教育、仕事で付き合いのある経営者たち、俳優、菅田将暉の実父が 自身の半生を綴る。妻との子育て対談も収録。289。泉州の民話第4集。いつか来たよな。三田博夢文。泉南歴史民俗資料センター。2009年11月。全一巻。152ページ。泉州で語り継がれている民話を集めた第4集です。388。日本叙情歌名曲選第一巻。松山雄志編。ドレミ楽譜出版社。2019年9月。全二巻。141ページ。工場の月、シャボン玉、雪の降る街を、など、明治から昭和に至る日本の叙情歌を集めた譜集。歌詞やその曲の誕生にまつわるエピソードを盛り込んだ解説も掲載。767。なお、こちらの図書は、楽譜の転訳です。寝ない子誰だ。瀬名恵子作絵。福音館書店。1969年11月。全一巻。16ページ。夜の9時です。こんな時間に起きているのは誰だ。フクロウ。黒猫、泥棒。いえいえ、夜中はお化けの時間です。ほらほら、寝ない子は連れて行かれちゃうよ。726。なお、こちらの図書は絵本の転訳です。点図によるイラストが含まれております。ミックス11。足立満著、小学館、2017年6月、全一巻、88ページ。再起の明星学園。鍵は、あの上杉達也。両投手譲らぬ東東京大会準決勝戦。最後は、明星のエース、立花投馬のエラーで、延長14回の激闘に幕を下ろした。そして夏が終わり、再起を目指す明星野球部にちょっと訳ありな入部希望者が。さらに、投馬の野球人生に関わるとある重要人物の存在が明らかに。726。なお、こちらの図書は漫画の転訳です。点図によるイラストが含まれております。5-3 転訳雑誌ジュニアエラアルファベット小文字 JUNIOR 大文字 AERA両面書き、毎月、各2巻から3巻、朝日新聞出版発行。1からわかる月刊ニュースマガジン。政治経済や科学、文化、スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説。毎号の特集で関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー、ものづくり現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子供も楽しめる内容です。5-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか、5-4-1 点字図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。堺市広報堺。月刊全一巻。堺市市長公室広報課。堺市人権教だより、心の響き。年間全一巻。堺市人権教育推進協議会。令和元年度、堺市暮らしのガイドブック、展示版。全二巻。堺市広報課。展示構成。隔月全一巻。社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。展示毎日。週刊全一巻。毎日新聞社。ふれあい羅針盤。月刊全一巻。内閣府政府広報室。ライト&ライフ、各週全一巻、東京ヘレン・ケラー協会。テルミ、各月全一巻、日本児童教育振興財団。 5-4-2、展示データ。月刊、視覚障害。その研究と情報。毎月全一巻。社会福祉法人視覚障害者支援総合センター。奥付け。発行。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。発行人原田敦史。住所、郵便番号 590-0808、堺市堺区朝日ヶ丘中町4-3-1。奥付け終わり。以上で、わびさび第31号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。